説教御言葉の成就シドモト牧師。
主イエスキリストがこの十字架の死を迎えようとしていたときに、その十字架の下で何が行われていたか、その十字架の場面を絵に描いた、一枚の絵を想像なさってもいいだろうと思うんですが、その十字架の上ではこのイエス様がこの裸にされて、そして、最後の時を迎えようとしている。一方その十字架の下で談笑しながら、犯罪にこの、ここでは主イエスからですね、剥ぎ取った衣服を分け合っているローマの兵卒たちの姿が描かれている。ここにはそういう2つのこの姿が描かれている。一方ではイエス様が十字架についている姿で、その下でそのイエス様から剥ぎ取ったこの衣服をですね、この笑いながら、ここでは誰がその衣服をですね分け合うという、そういうくじを引いていた、ここではサイコロを振ってですねいた、そういう姿がここに描かれているのであります。イエス様の最後のこの姿の時の場面がここで記されているわけであります。古い日本の言葉の中にですね、泣く泣くも良い方を取る形見分けっていう言葉があるんです。泣く泣くも良い方を取る形見分けこれは亡くなった方の残されましたその遺品というんでしょうか、そういうものを親しい人にこの配るというんでしょうかね、差し上げて、そして、その亡くなった個人を偲ぶ寄姿としてほしいという意味で、そういう習慣が残されて、やってる方がどれだけいるかって分かりませんけれども、そういうのがありますよね。個人を偲ぶ寄姿とする形見分けという習慣があります。その場面での言葉、表面では悲しいと言いながら、しかしながらその出された、自分の前に出されたですね、どっち取る、もちろん当然このいい方法ですね、価値ある方法ですね、取っていくという、人間の心理をこう、人間の物欲の浅ましさ、欲深さ、結局我々はこの世のもの、物欲に支配される、そういう人間の心理をよくついている言葉、泣く泣くも良い方を取る形見分け、主イエスの死の最後の場面においても、この十字架のこの死刑囚の担当になった兵士たち、ローマの兵士たちはですね、最後にその十字架につけられるその死刑囚のこの身につけていたものをもらうことができる、そういう権利があったそうです。役得っていう言葉も書いてありましたけども、そういうものだったんです。そういう権利があった。しかしこの主イエスの十字架の場面で本当に何が行われていたのか、このことについて我々は深く注目しなきゃならない、見てみなきゃならない。極端にもう結論から申し上げますと、ローマの兵士たちはイエス様から剥ぎ取ったその衣服を分け合っていた、いわば外側のものですね、衣服っていうのは。しかしイエス様本体ではないわけですね。イエス様本体はそんなことは全然関係がない。ただ 抜け殻の着ていた、召されていたその洋服、その上着、あるいは下着、そういうものにだけローマの兵士は心が向いていた。本当のイエス様のお姿、本体っていうでしょうかね、イエス様ご自身には何の関心もなかった、そういう姿がここに書いてあるわけであります。イエス様は繰り返しこのヨハネ福音書で今までのところでもですね、例えば私はこの朽ちないパンである、朽ちることのないパンだ、これどういうことかといいますと、イエス様ご自身に養われて本当の私たちの命が養われていくんだ、またどんなにイエス様から我々はその食べてもですね、イエス様を食べても朽ちることのない、そういうパンだ、永遠の命を養っていくようなパン、それは自分だ。これに対して私たちはどちらかというと、まあ、この世のパンですね、私たちの肉体を養うパン、これには誰でも関心があるわけですね。日々どういうふうに生活しようか、どういうふうに私たちはこの世の生活を送っていくかということ、それがもっとこの押し進めていきますと、まあ、いわば先ほどの人間の心の深いところに何があるのか、結局我々は何を求めているんだ、物欲の浅ましさ、欲深さ、結局物さえも握ってればいいと我々は思っているのかという問いが突きつけられる、そういう問題。これに対してイエス様本体を私たちが掴まなければならない、捉えなければならない、抜け殻ではなくてですね、イエス様本体を我々は掴まなきゃならない、それが今日のポイントですね。この場面について4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、いずれもこのことについて書いてるんですね。すなわち十字架の下でローマの兵隊がイエス様の衣服を分け合っていたっていうことが書いてある。短いですけれども、そういうことが書いてあります。ところがヨハネ福音書だけは他の福音書と比べてこの点についての記述が詳しく書かれているんですね。それはどういうことかといいますと、ここのところの今日の19章のですね、23節のところを読んだんですけれども、兵士たちはその服を取り四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこでこれは裂かないで誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合ったと言って、旧約聖書の言葉が引用されている。実はこの記述は他の福音書にはないんですよ。十字架の下で兵隊たちがイエス様の衣服を分け合っていたっていう記述はある。ところが大変ここには詳しく四つに分けたりとか、さらには下着の方はこれは裂かないでおこう、誰のものになるかくじ引きで決めようじゃないかということを話し合っていたということをわざわざ書いている。一体これは何なんだろうか、どういうことなんだろうか。これはこの聖書の仲介者の説明によりますとですね、当時のローマのこの兵隊というのはこの最小単位が 4人であった。ですからこの場面になった時にもですね、4人の担当の兵隊っていうんでしょうか、そういう人が4人いたと考えられるわけですね。ですからここでは上着と下着のことが、イエス様がつけていた上着と下着のことが書いてあるんですけれども、で上着の方はこの記述によりますと、 その服を取り4つに分けて各自に1つずつ渡るようにした。これどういうことなんだろうか。上着をですね、この考えられるのは、まあ、縫い目に沿ってですね、この、まあ、この洋服をですね、縫い目に沿ってこう破いていったと、そして 4つに分けたというふうにも考えられますよね。そして4人ですから、それぞれのところ、多分こういうものをいわゆるこう売ってですね、換金してそれでお金をもらうといったようなことではなかったかと思うんですね。でさらに別の解釈っていうのもありまして、それはですね、こう書いてありました。上着という言葉にはですね、実は上着とともにサンダル、ベルト、そして頭巾、頭にかぶるような頭巾ですかね、こうでそういうものがこうセットになっていた、4つがセットになっていたとというふうに考えられるっていうんですよ。上着っていう言葉に、上着っていうその上着だけではなくて、そこにはですからベルトの、ベルトの人、ベルト、あれはサンダル、まあ、頭巾と。ですから4人の兵隊がですね、おいお前はどれにする、でそれをこのそういうふうにですね、分け合ったと、各自に一つずつ渡るようにしたというふうにも考えられるという、これは推測なんですけれども、そういうこともあり得るだろうということであります。そしてさらにポイントはですね、次の下着の方なんですね。ポイントはで、下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであったということであります。そこで一枚のものを、この縫い目のないものですから、もったいないと、切ってしまうともったいないので、これを誰になるの、誰のものになるかをくじで引こうじゃないかと、そういうふうにこの兵隊たちは、兵士たちは語り合っていたんだということであります。まあ、くじを引くというのは、これはサイコロを投げるというような言葉であります。まあ同じですけどね、サイコロを投げて、そしてこの下着の方をですね、縫い目のない一枚折りのものを誰が取るかを決めようとしていたということだ。でポイントはですね、この縫い目がなく一枚折りであったというこの言葉でありますね。どうしてわざわざこういうことを、こと細かなことをこのヨハネ福音書は書いているのかということであります。そしてそのことについて、まあ、聖書の学者たちが研究して、でそれを研究した一つの結果としてですね、こういうことがこの書いてあります、ね。実はこの、ユダヤ教の祭司の家に生まれました、そのヨセフスというその学者が、ユダヤ教の学者がいたわけなんですよ。でその方が、まあ、この方は祭司の家に生まれていた、ですからユダヤ教のいろいろな習慣であるとか、いろいろなこの出来事であるかというものを事細かに書いた、まあ、何冊の書物も日本語でも訳されているんですけれども、そういう、まあ、いわばこの歴史書があると。ちょうど紀元37年後にこのヨセフスという人は生まれて、まあ、膨大な資料を残している。そしてこの当時の祭司の服装についても詳しい資料がある。でその中に、実は縫い目のない下着というのはこの祭司の着用するものであったという記述がある。こんなふうに書いてあるんですね。その大祭司の祭服、これ大祭司についてですけれども、大祭司のこの着ているその服っていうんですかね、それは2枚の布地が肩と脇のところで縫い合わされているのではなくて、まあ、肩とこの脇のところが縫い合わされているのではなくて、縦長の1枚織りで作られている。 胸から背中の中央にかけて縦に袖開きがついている。しかし洋服の布自体はですね、衣服自体は全体は、まあ、一枚織りであるという、まあ、そういう記述がある、まあ、つまりこの一枚織りというこの記述はですね、祭祀ということを意味している、意図しているものではないかという、そういうことであります。つまり、ローマの兵隊がこの下着としてこのイエス様から取り入れよう、取り、この、手に入れた下着というのは、実は大祭司の着ていたもので、ヨハネ福音書は、主イエスをユダヤ教の大祭司とは違う大祭司としてここにおられたんだ、ここにいるんだと、そういう意味がここに込められているということであります。ユダヤ教の祭司というのはご承知の通り、この人々が犯した罪をあがなうために人々がですね、動物、お羊であるとかおヤギであるとか、そういう動物のその罪の大きさによって、まあ、違うわけでしょうけど、その捧げるべき、こういう時、罪を犯した時にはこういう動物を捧げなさいと。ですから神殿に来てこの動物を持ってきて、そして祭司がそれを受け取ってその血を流すと、つまりその動物の命をそこに捧げる、血を流す、命を捧げる、それが自分の代わりになってくれるというような信仰ですよね。そしてですから祭司はその動物をですね、受け取ってその動物をほふってですね、そして血を流して、そしてあなたの罪は許されたよということを宣言する、それが祭司の役割だったということです。で、それがユダヤ教の祭司がやっていたことですけれども、ここではですね、このヨハネ福音書は今まで大祭司がやっていたそういう羊や牛といった動物の血、その血を流してそれを神に捧げて罪の許しを受けるという、そういうあり方、そういう祭司ではなくて、今ここで十字架につけられているイエス・キリストご自身が、実はご自身の命が、ご自身の血がそこで流されることによって、その肉が引き裂かれることによって、すなわちイエス・キリストの地の命の犠牲が捧げられる、そのことがここで起こっているんだ、そのことを通して人間の罪が許されていくという、そういうことをここでヨハネ福音書が語ろうとしているというふうに読むことができる。ヨハネ福音書と、まあ、同時代のそして少し後に書かれましたこのフェブライ人への手紙っていうのがこの聖書の中にあるんですけれども、その一箇所だけちょっと今日引用してみたいと思うんですけど、新約聖書の方の411ページにこういうですねところが書いてありますね。ちょっと聞いていただいても結構ですが、ヘブライ人への手紙の第9章の11節から15節のところにちょっと途中飛ばして読みますけれども、こう書いてありますね。けれどもキリストはというところですよね。キリストは恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通って、その次ですけども、おヤギと若いお牛の血によらないで、ご自身の血によっ ってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。ちょっとそう飛ばして、ちょっと少し 2,3 行を飛ばしてみますと、この最後の方ですよね。永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。そう書いて、つまりヨハネ福音書と同じ時代、もうちょっと後かもしれませんけれども、このヘブライ人の手紙が書かれた。でその頃はどういう時代であったかと言いますと、そのユダヤ教からですね、ユダヤ教からキリスト教というものが、初めはキリスト教もユダヤ教の一派だと思われてたんですけども、ヨハネ福音書の時代になってきますと、はっきりとキリスト教の立場っていうんでしょうか、教えっていうんですか、そのことがはっきりとしてくる、まあ、そういう時代になってきてる。つまりユダヤ教の祭司と大祭司とは違う大祭司が、つまりキリストこそ大祭司なのだ。どういうふうにユダヤ教と違ったか、ユダヤ教においては相変わらず祭司大祭司たちが動物の犠牲を捧げていた。これに対してキリスト教はもう動物の犠牲は捧げない、動物の犠牲は終わりになった。なぜならばイエス・キリストご自身が、イエス・キリストご自身がここで書いてあったように、ご自身の血によって、お羊の血と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられた。ただ一度聖所に入って、ゴルゴタの丘こそ聖所なんだ、こここそが、あのエルサレムの神殿ではなくてですね、まさにこのゴルゴタの丘こそが聖なる神殿だ、その神殿においてキリストご自身が血を流された、命をそこに捧げられた、そのことを通して永遠の贖いを成し遂げられたのだ、ここに罪の許しがあるんだということなのです。このことがここで語られようとしていたことだということであります。永遠の聖所、永遠の贖い、一時永遠の贖いということは一時的なある場所とかある特定の時ではない、どんな時にもどんなところにおいてもイエス・キリストの贖いの有効性、完全性、確かさ、救いの確かさがここにある。まことに聖所はこのゴルゴタの上なのだということを明確に語っている。イエス・キリストご自身の血、その命が罪の贖いとして捧げられたということ、そしてそのことを通してキリストの血は私たちの良心を、私たちの心を、私たちの魂を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにはさせないでしょうか。そう続いています。十字架に、今十字架につけられているキリストこそ贖いを完成されたし、そしてそれでよかったと言ってるんじゃない、その贖いは私たち自身のところにそのキリストの血が流れてくることによって私たちの罪が清められて、そして私たちは心の底から新たにされて、そして生ける神を礼拝するものとなっていくんだということ、それが 私たちの大祭司キリストなのだということがここに明確に語られているということであります。ヨハネ福音書に戻ってみますと、その次のところでこういうふうにこの書いておりますよね。くじ引きで決めようというふうに言ったことについて戻ってみたいと思うんですけれども、それはこの旧約聖書の詩編22編の言葉からの引用なのでありますけど、あの詩編22編っていうのはご承知の通り、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと十字架の上で、この他の例えばマルコによる福音書においてはイエス様が十字架の上でこの叫ばれたという言葉として引用されています。エロエロエラマサバクタニ、その言葉が冒頭にあるのがあの詩編の22編です。でその言葉のその詩編の中に、彼らは私の服を分け合い私の衣服のことでくじを引いた、そういう文章が書いてあるんですよね。そのことが書いてある。この兵士たちはそんな旧約聖書の言葉など全く関係がない、そんな言葉も知りもしないし、そんなことはどうでもいい。イエス様の着ていた街灯の上着と下着の、それが自分のものになればいいと言ったような、そしてわずかなお金に換金されればいい、そんなことを考えている。そんなことしか思ってない。しかしながら、全く関係ないこのローマの兵士たちのこの行動、それは実はこの技も実は神の大きなご支配の御手のもと中に あるんだということを聖書は書いている。まさか自分たちのローマの兵士たちは自分たちのことが聖書に書いてあると思ってない。しかしながら聖書は、しかもこれは旧約聖書ですよね、何年も前に書かれていてる、遥か前に書かれていることですよ。しかし聖書の言葉にそのことがちゃんと書いてある。つまりこのイエス様の十字架とその下で行われているこの出来事全体は、実はローマの兵隊はローマの兵隊のただ思い通りにやっている、人々はイエス様をそれぞれの思いで十字架につけた、人間の技のようにしか思えない。しかしながら聖書はこれらすべては神の御業なのだ、神の救いの御業がここになされているんだと書いている。これ私たちの生活、自身の生活に当てはめてみますとですね、私たちもそれぞれ自分自身の思いで行動したり生きていると思います。しかしながら神の目から見るならばですね、神のご支配の中から見るならば、我々の一つ一つの、勝手に生きている我々自身なんですけども、そういう技もですね、神の御手の中にちゃんとあると、ちゃんと神様の御手の中に捉えられているということであります。神の言葉を、神のご支配から漏れることはないということなのですね。私たちは神の言葉を成就させていく、その神の偉大な力を恐れて、またどんな時にも神の力に信頼していかなきゃならない。ちょっと例えて言えばですね、こういうことではないか、ある本に書いてありましたけど、ちょうど船の上でですね、その船の船長がいると。でその船の船長は 目的地にこう向かって船を進ませているわけです。でその船の上にはですね、いやその上でもういろいろ遊んだり映画を見たり何をダンスをしたりとかいろんなことをやってる、思い思いのことをやってるとわけですね、人間は。しかしながらその船はですね、究極的なところで神の国というそのところに向かっている、そういう船を操縦しているのは実はイエス・キリストというお方なのだ。我々はその船の上でですね、勝手なことをやってるみたいなものだ。しかし結局はですね、我々もまた神の救いの御手の中にあるんだということ、そういうふうにもこう、まあこれ例えですので例えることができるんではないかと思うんです。でそういう時に船が荒れたり海が荒れたりですね、いろいろしますよね。本当にこの船は荒れてくる時にちゃんと着くんだろうか心配になってくる。しかしこの船の船長はイエス・キリストである。この船は必ず目的神の国に着くんだという、そういう全く平安を持って船に乗ってる人と、海が荒れた時にもう慌てふためいてですね、もうある人なんかはもう船から飛び降りてしまうような人もいるかもしれない。本当に神の御心、神はこの世界を支配しておられて、しかも神は救いの御業をこの世界になそうとしておられる方なんだということを知って生きていくのでは、これは全然違ってくるんですよ。神の御心を知ってですね、神の救いの御心を知って、結局神の偉大な力を我々はに信頼していく時にですね、たとえ周りの人がどんなに背く神に背く時であっても、神は必ず御心、救いの御心を実現される、そう固く信じて歩んでいくことが大切だということであります。これが信仰者ですよね。聖書を通して私たちはここにも神の御心がこういうふうにしてなっていくということが記されているわけであります。大祭司キリストがここにおいてですね、この最後のところの、24節の最後の方、兵士たちはこの通りに、聖書の言葉が実現するためであった、兵士たちはこの通りにしたのであると書いてます。こういうふうになっておりますけれども、それは兵士たちは勝手に動いてるんです。勝手に自分の技をやってるわけです。しかし聖書から見るならば、聖書の言葉が実現するために兵士たちはこの通りにしたのである。まあロボットではないよ、人間はロボットでは、神様のロボットではないんですけど、しかしながら結局は神のご支配の中にあるということを語っている、そのことであります。そしてこの大祭司キリストが語ったことは何か、それがこの後半の方に出ている言葉であります。まあ今日はここでは今日はそのところにはあまり焦点を当てませんでしたけれども、しかし一言だけ言及しておきますと、この大祭司キリスト、つまり十字架に今ついていらっしゃるキリストですよね。そのキリストがこのヨハネとそして母マリアとに語った言葉が記されている。それは何かっていうと、キリストは十字架の上から、これはこのイエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、まず母に、婦人をご覧なさい、これはあなたの子ですと言われた。まあヨハネに対してですね、愛するマナ弟子、それから弟子に言われた、見なさい、これはあなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったと書いてます。これは何かイエス様がいなくなって寂しいから引き取ったと、まあ、そういう意味ではなくてですね、このここにはキリストの 愛と恵みが本当に注がれるようになった。これはこのヨハネ福音書の初めのところにこういう言葉が出ておりました。一章のところでですね、この人々は地によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなくて、神によって生まれたのである。神によって生まれていく新しいキリスト教会の姿、キリストの命によって生きる者たちの姿、ヨハネとマリア、それは新しい教会の、新しい教会を作っていく、そういう中心的な人物になっていった。まさに十字架のキリストから、私の血によって新しくなり、罪を許されて新しくなりなさい。そしてそのキリストご自身が、いわば直接言ってるわけですよね。そういう血によって、このキリストの血によって新しく生まれていくもの、人間の欲ではなくて、人間のこの血族であるとか、人間の持ってるものによって生まれていくのではなくて、信仰によって神によって生まれていく新しい共同体、新しい姿、新しい教会の姿がここにある。私たちはその十字架のキリストの血によって神の愛に生きる群れ、それがここで、この十字架のキリストから直接にこういう形でですね、明らかにされていった。ここに、まあ、いわば初めの教会の姿があるということで、私たち一人一人もそういうふうにして、キリストの愛によって新しく生まれていく、それが私たちの教会の礼拝ですね。毎週の礼拝はそうなんです。この十字架のキリストの血によって新しくされていく、それが我々の礼拝だ。ここに神殿がある。ゴルゴタの上こそ我々の神殿だ。そしてこれが私たちの新しい教会の姿である。血族によってではなくて、キリストを信じる信仰によって新しく生まれていく、そういう群れがここに示されているということであります。お祈りします。父なる御神様、新しい習慣が与えられました。私どもはこの世にあって、さまざまなことを経験し、またさまざまな重荷を背負いつつ旅路を生きておりますが、どうかこの人生、私ども一人のものではなく、あなたご自身がこの人生のまことの恵みの支配者であることを、イエス・キリストを通して固く信じて、今週もまたそれぞれの良き技に励むことができますように、さまざまな労苦と忍耐と私どもはしなければなりませんが、主イエス・キリストと共にその絆を、そのくびきを共にしつつ、今週もまたこの一週間の旅路を歩むことができますように、一人一人にあなたの御言葉と御霊を豊かに注いでください。今週一週間の戦いをどうか守ってください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。